古山紗友がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をスタジオにお招きしております。今週は先週に引き続きましてスタートライン行政書士事務所代表行政書士横倉はじめさんをお迎えしております。横倉さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
横倉さん、以前すごい方のご相談に乗っていらっしゃったようですけれども。
あ、そうですか。
いや、そうですかって、
まあ、以前ちょっとテレビ番組に出させていただいた時に、女優の朝香光代さん、
はい、
大衆演劇で有名な方の、遺言書のご相談に乗らせていただきまして、はい、実際に朝香さんのご自宅に伺って、はい、直接お会いさせていただいたんですけど、
テレビ番組の企画とはいえやっぱり緊張しますよね。
いや、やっぱり初めて会った時は緊張しましたね。
そんなすごい方がスタジオにお越しでございます。次回は私が相談に乗っていただきたいと思います。さて、先週は行政書士の仕事は一体どんなものなのか、特に遺言書についてのお話を、あらゆる角度から掘り下げてお話していただきました。今週はそんな遺言書、それから相続に関しますケーススタディお届けしていきたいと思います。一つの相続におきましても遺言書があるなしでは随分と結果が違ったものになるようですから、早速勉強していきたいと思います。まず一つ目の横倉さんケースからいきたいと思います。
はい、
このような遺言書が見つかったらあなただったらどうするでしょうかということなんですが、亡くなったとある人物の遺言にこう書いてありました。私の全財産を私の面倒を見てくれた高山乙子さんに全てを遺贈する、
はい、
いうふうに書いてありました。さあ、全くこれ親族ではないです、
はい、
相続人でもありません。遺族からしてみると赤の他人、本人しかほぼわからないという状況の中でこの高山乙子さんに遺贈するというふうに書いてあったわけです。さあ、このケースなんですが、果たして遺族はどういった状況になるんでしょうか。
はい、はい、まずですね、この高山乙子さんに関しては何もこうなければ、全て財産をもらう権利はあります。
あ、やはりある。
はい、これは、第三者なので、別に愛人であってもどっかの 団体であっても、それはもらうことは可能ですね。ただ、
はい、
ただそれですとやっぱり残された家族にとっては経済的不利益が大変になることもありますの で、相続人に関しては遺留分という、最低限その一定 その財産をもらう権利というのがあるんですね。これをやっぱり相手側に請求することによって、一定額 の遺産の割合はもらうことは可能です。
それを高山乙子さんにお願いするわけですか。
そうですね、はい、
それもまた難しいですよね。これ仮になんですけど高山乙子さんも亡くなっていたらこれどうなるんですよね。
この第三者が亡くなっていればこの遺言書自体はそもそも無効ですね。
はあ、はい、そうするとこれはもう家族に遺族にっていう形になる。
そうですね、通常の遺産分割になります
ね。へえ、はい、いろいろありますね。さあ、それではですね、続いてのケース参りたいと思います。ケース2です。相続花子さんは平成27年2月1日に長年連れ添った夫を亡くしました。四十九日も過ぎましてそろそろ相続のことを思って遺品整理をしていたところ、夫の遺言書を発見。気になる遺言書の内容ですが、夫の財産を全て妻に相続させるというものでした。ただこの家族構成はといいますと、亡くなった夫の両親と兄は夫が亡くなる前にすでに他界しています。そして相続人の相続花子さんの他に親族は夫の姉、それから兄の甥と姪の3人となっています。で、実はこのケース、夫の財産を全て妻に相続させるという内容の遺言書がある場合ない場合とではこれ結果が大きく違ってきてしまうそうなんですけれども、具体的にどうなんでしょうか。
そうですね、まず遺言書がなかった場合は、 これあのお子さんがいない夫婦になりますので、はい、まず、残された相続花子さん、
はい、
と、亡くなったご主人の、お姉さん、
はい、
あと亡くなった、ご主人の、まあ、甥と姪ですね、
はい、
この4人で遺産分割について協議しなければいけなくなるんですね。
また協議だ。
まあ、もちろん関係性がこう深ければ別に問題はないんですけど、例えば甥と姪になってしまうと、中にはまあ最近核家族化も進んでますので、まあ小さい時に会ったぐらいかなとかいう方も多いと思うんですね。やっぱりそういうリスクは出てきますね。
ですよね。
まあ協議しなければいけないということが、でその方の署名捺印がないと、例えば自宅不動産であったり、金融機関の預金口座を解約するにあたっても、すべてその方の名義がなければ何も動かせられないという状態になってしまうんですね。
これある場合ない場合とではどういった違いが出てきますか？そうすると、
あと遺言書が今度あった場合になるんですけど、はい、まず基本的にはこう相続花子さんの方に、財産をもらう権利が出てくるんですね、はい、で先ほどケーススタディでもお話しした遺留分というのがあるんですけど、はい、実はこれ兄弟姉妹にはないんですね。仮にじゃあ全部をじゃあ奥さんに相続させるってことに兄弟間が納得いかないって言っても、はい、その遺留分を請求することができないので、まあ、それが先ほど、まあ、先週お伝えした遺言書を作成した方がいいというケースの中のお子さんがいない夫婦に該当するわけですね。
なるほどね。あの例えばなんですけれども、この奥様、
はい、
相続花子さん、
はい、
自己判断能力がない場合、
はい、
となるとこれ誰がどういう形で管理することになるんでしょうかね。
ご主人が亡くなった時点でこの妻の花子さんに判断能力がなければ、当然後見人を立てるんですね。成年後見人というものを立てて、その方が財産の管理をするのが目的になりますので、その方が、まあ、代表になって手続きを行うと。
なるほど。
あとはその遺言執行人というのもつきますので、はい、まあ、そういった方が取り仕切る可能性もありますね。はい、
いや本当に複雑になっていきますし、聞いてるだけで何でしょうか、この胸が詰まる思いというのは毎度毎度のことなんですけれども、本当にそう考えるとね、やっぱり遺言書があった方がいいなということを改めて感じますね。さあそれでは1曲挟みまして、この後も横倉さんにケーススタディもう一つ伺っていこうかなと思っております。曲古山紗友がお送りしているインター FM897 東京オンサンデー、この時間は行政書士の横倉はじめさんをお迎えしまして、相続に関する問題さまざまなケーススタディを通して伺っております。では引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう一つケース3つ目ということで伺っていきます。長男であります相続太郎、3年前父が亡くなったことをきっかけに一人残された母を心配し、妻と共に同居することになりました。しかし先日元気だった母が突然亡くなりまして、残された2人の兄弟ともに遺産分割の話し合いとなりました。相続財産は現金預金はほとんどなく、財産の多くは不動産。次男三男ともに法定相続である各3分の1の相続権を主張します。長男の相続太郎としては母と同居していたのに法定相続を主張するこの兄弟と当然対立することになります。このままでは兄弟に財産の3分の1相当を渡さなければなりません。さあこういった場合、横倉さん、最良の解決方法なんですが、
はい、
どういったことをご提案できますかね。
そうですね、すでに亡くなってしまうとなかなか難しいんですけど、まあ、財産の多くが不動産ということでしたので、まず3分の1、まあ、次男と三男が主張することを想定して、まあ、よくあるのは生命保険を、このお母様にかけるんですね。で生命保険の保険金というのは、相続財産に入らないので。
あ、入んないんですか。
はい、税金上かかるんですけど、相続財産のうちには入らないんですね。固有の財産になりますので、でそれを不動産の その3分の1相当のものを、長男がそれを持っていることによって、いざ請求されたときに、まあ、お母様亡くなった時の保険金として渡すことができるという対策はありますね。あとはその額をもうちょっとその3分の1を主張させないために、お母様が遺言書で、 この自宅不動、例えば自宅不動産を、一緒に住んでいるお世話になっている長男に全部あげますとか、うん、そういったものをしておけば先ほど説明した遺留分、うん、この場合ですと、まあ3分の1よりは低い額で請求が来ますので、うん、まあ、それに対して支払えばいいということになりますね。特にやっぱりこういう、一緒に住んでるケースと住んでない方とのやっぱりこの温度差っていうのは非常にこうありまして、私のところに来るご相談でも非常にこれは多いですね。
確かに老いた父や母を誰が面倒を見るんだっていう、これ兄弟間の中で絶対出てくる話 で、
そうです、
ね、しかもなぜかこう偏ってケアしてしまうケースが多いじゃないですか、うん、長男だからとかね。そうなってくるとお前たちあの時何もしなかったくせになんだ今頃って、結局もうどこでも聞こえてくるようなそういった揉め事につながるわけじゃないですか。
そうですね、
このあたりっていうのはそのお父様お母様がどういった思いでその兄弟たち自分たちの、まあ、息子娘に接しているのかっていう部分はやっぱり遺言書にしたためておいていただきたいかなっていう。
そうですね、まあ、遺言書の中でも不言事項という、うん、まあ、項目があって、まあ、それ自体に法的な効力はないんですけど、うん、なぜこういう遺言書を作ったかっていうことを残すことができるんですね、
うん、
まあ、例えば今回ですと、まあ、長男がよく面倒を見てくれたので、まあ、自分のこれからの財産も引き継ぐことを含めてそれは あげることということで、あとはみんな仲良くしてくださいねとか、うん、まあ、そういったことを不言事項で残したり、まあ、最近ですと法的効力とは別にしてビデオメッセージなんかで残すのも一ついいですよね、やり方としては。
ビデオメッセージ、
はい、
これ映像の遺言ってどうなんですか。
あ、映像の遺言自体は無効とか法的効力はないんですけど、不言事項だと文章ですので、より本人のメッセージっていう意味ではそういう就活の一環としてビデオメッセージっていうのは有効だと思いますね。
でも今後まあインターネットの時代になってくるとこういったその動画だったりとかネットにこう何か情報を残すという部分での遺言書っていうのは当然こう公的な部分での認められ方も変わってきそうですね。そうすると、
まあ、なってくれるといいですね。もう固い形式的なものではなく、ただあんまり基準を緩くしちゃうと今度やっぱり混乱も起きてしまうので、そこのバランスはやっぱり必要かなと思いますけどね。
当然技術が発展していけばですね、ビデオメッセージも CG で顔変えたりとかいくらでもできますからね。
そっちの偽造ですね
できますからね。なるほど。いやでも、まあ、2週にわたってお話を聞いていると改めて本当にこう家族の間でいかにこう風通しよくいろんなお話し合いができるのかっていうのが大事なことだなって思いますね。
そうですね、やっぱり、まあ、法律論であまりこう詰めるよりは、やっぱりこう向き合ってお話しした方が、やっぱり向き合わないで話ししないで結構トラブルになるケースって多いんですね。それは相続後もそうですし相続前もそうなんですけど、やっぱりそういったものはちゃんと仲良く家族向き合ってお話しした方が、やっぱり後々やっぱりトラブル起きてしまうと長期化になってしまいますので、
そうですね、
そうならないためにもやっぱり未然に防いだことをお勧めはします、はい、
そのために実は横倉さんがいらっしゃって、そして相続対策相談ネットワーク東京があるみたいな。
そうですね、まあ、そういった悩みからいろんな角度で各専門家が集まっているのが、笑顔相続相談室になりますので、ね、インターネットで笑顔相続相談室と検索していただいて、初回無料でご相談を受けますので気軽にご相談いただければと思います。
はい、まあ、なんでしょうね、こう全くの第三者が目の前にいると普段話せないことも話せたりとか、それから聞き出してほしいことを家族だったらこう無理なんだけれども聞き出してくれたりとか、もうみんながいる前で横倉さんのような方専門家の方がいらっしゃると、だからこそ話せるってこと当然ありますもんね。
そうですね、やっぱり親族とか、まあ、親がいる前では話せないことであったり、あと専門家などで客観的な視点で言ってくれますので、やっぱりそういった第三者の視点というのは大事ですね、はい、
感情論ではなく客観的な目線でということで、
そうですね、
はい、ぜひ気軽にご相談いただければと思います。 さあ横倉さん、2週にわたってありがとうございました。実はこのコーナー、ゲストの方にも相続のようにですね、次の方にトーチをお渡しいただいておりますが、次回はどの方ご紹介いただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには、株式会社、川出書房代表の、川出巌さんをご紹介したいと思います。
出版社の方ということになりますね。そうすると、
そうですね、
はい、川出巌さん、株式会社川出書房代表の川出巌さんを来週はお迎えしたいと思います。港アセットプレゼンツ、サクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、この時間はスタートライン行政書士事務所代表行政書士横倉はじめさん、2週にわたってスタジオにお迎えいたしました。横倉さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Talking on Sunday.